そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
今週は落ち着いていけそうな気がします。
本当ですか？
はい。いや、だってほら、今日の特集はね、はい、空のマニマニですから。
はい、
なんかほら青春っぽいでしょ。
青春っぽい、
まあ、テンコさんの中ではもうドタバタコメディなのかもしれませんけど、
うん、ドタバタコメディでしかない。
あ、
あれ？
あれ？
年代、世代、
まあ、世代の問題かも、
ギャップ、
はい、かもしれませんけど、ね。まあ、はい、私の中ではすごくこう毎週の楽しみ、意外と今期の中ではナンバー2ぐらいじゃないですかね。
2回。
だってほら1位はあの狼と香辛料があるんで。
ああ、そっか。
狼、そうそう、狼と香辛料に次ぐ位置に今のとこいますよ、うん、私の中では。
お
お、はい、まあ、まさにおっさんホイホイ。
あ、なるほどね。
ということで、今日のテーマは、
今日のテーマは空のマニマニです。
君の下した決断が空と海を制定する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこはに、
空のマニマニ。
高校1年生の春、小学1年から2年間過ごした町に戻ってきた大八木作。そこで再会したのは、作の幼少時代にトラウマの思い出を残した天敵明けの三星。平穏な学園生活を望む作の思いとは裏腹に、強引な三星のペースに巻き込まれ、作は三星の所属する廃部寸前の天文部に入部することに。
はい、始まりました。
はい、
空のマニマニ。
マニマニ、
原作はですね、柏原真美さん、女性なんですね、これね。
おお。
月刊アフタヌーンに掲載、連載中、ただいま、はい、まだ続いてるそうです。アフタヌーンといえば女神様。まあ、それはどうでもいいんでしょうけど。
はい。
はい。学園ラブコメ
ですよね。
ですね。はい。うんうん、になりますね。まあ、ただ、天文部っていうね、
うんうん、
高校が他のにはあまりない感じでしょうか。
確かに。ピュアですね。
そう、いわゆる文化系だよね。
うんうん。
文化系ってなかなか難しいじゃない？
そうですね。
文化系のアニメっていうのは、
うんうん、
まあね、原始圏みたいなのもありましたけど、
あった。
あれはあれでまた面白かったですけどね。
うんうん、
はい。ちょうど今年がね、世界天文年2009っていうことだったらしいので、まあ、ちょっとコラボってんですかね。はい、みたいなんですが、いやね、見てたら思うんですけど、星見たくなるよね。
はい、そうですね。
はい。まあ、天狗さんはそうかじゃないかもしれませんけど。私はね、誇りかぶってた天体望遠鏡出しましたもん。
うわー、やっぱり男の子は持ってるもんなんですね。
ね、ちょっと、2、3年前に流行ったんだけど、なんていうのかな、4万ぐらいで、電動タイプの天体望遠鏡が、こう、出てたのね。3万から。
電動タイプって何ですか？こう。自動的に、
そうそうそうそうそうそう。
補正してくれるというか。
星を探してくれるのよ。
はは？自動的に？
そうそう、自動的に。要はそのね、時間とかなんとかそういうのを経度、緯度を入れていくと、自動的にちょっと向いてくれるという。
すごいですね。
で、そんなのがそんな値段で買えるって数年前知って、思わず買っちゃったんですよね。うん、
へぇ。
で、まあそのまま埃をかぶってたので
、
久しぶりに埃を取りましたよね。
はい。まだ起動しましたか？
うん、まだ起動、もちろん動きますよ。
おぉ。
いやね、なんかね、思わずって感じがありますね。
うん。
ということで、まあ原作はそうなんですが、アニメはね、ワンクールみたいです、今回は。
はい。12話。
12話までですね。漫画の方はすでに6巻ですね。4月の段階で出ております。 まあ、まだまだ続いてるということなので、これ2部が、2期があるのかな？人気だったら2期があるかもしれませんが、ちょうど今回ね、天文年に合わせてるっていうところがあるんで、まあ、多分ね、今、アニメ見てる方、これ、この恋の行く末はどうなんのみたいなところがあると思うんですけど、まあ、結論は多分出ないでしょうね。
恋してるのって今のところ姫ちゃんだけじゃないのっていう感じが。
そうね。一応これ、さくちゃんと三星と、姫の、三角関係というか、それ以外に生徒会の風民、風民も結構なんか、
さくちゃんのことが
好きっぽいです
ね。さくちゃんめっちゃいい人ですもんね。
ねえ。だからこの関係の中にどれがどう出るのかみたいなところは、あるんでしょうけど、まあ、間違いなく12話で結論は出なそうですよね。
そうですね。うやむやで。
うやむやで終わるとは思うんですが、まあ、でもそれはそれでこれ2期に続いてくれたらなとか思いながら、ネタがあるんだったらですね。
はい。
まあ、このペースでいくと、なんていうんですかね、2期ぐらいまでいくとちょうど終わるのかなとか、原作分ぐらいが。っていう風な話も聞くので、せめて2期まではやってほしいなとは思いますね。
ほう
ほう。はい。ということで、コメントいっぱいいただいてます。
はい。皆様、ありがとうございます。不死身の男さん、ありがとうございます。廃部寸前から立て直したり、人数不足からスタートする部活者には、蔵などや軽音があり、今期だけでも、先に大将野球娘など、もはやお約束となりつつあるジャンルですが、特集の空のまにまには、珍しい天文部アニメということで、子供と一緒に見ております。複数の女性たちの甘酸っぱい恋模様など、侮れない展開も多く、トラドラの再来に期待しております。その生徒会長役は、明日のナージャから大きく化けた小清水亜美。彼女のいじらしさをはじめ、脇役声優陣もいい味を出しており、好感度の高い作品として、我が家の視聴リストにもしっかり残ってます。家族ぐるみで。
はい。いや、まあ家族ぐるみで見ていいアニメなんじゃないの？毒がないもん、ね、全然ね。
確かに。
細かなギャグの部分、江戸川くんのね。
カメラ。
カメラマン。
写真部。
そうそう、写真部のね、うん、江戸川くんのあの、細かなギャグもですね、結構美味しいんじゃないかと。
うんう
ん、思いながらね。まさにこう、なんていうの、おっさん向けギャグみたいなのがコロコロ転がってますが。
あ、確かに。
はい。まあ、その辺も含めてね、非常に楽しんでますね。
はい。
まあ、小清水さんがやってるね、このね、風味。
うん。
風味ドキドキですよ。
あ、一番好きですか？
個人的には結構風味。やらいさよさん。
はいはいはい。
この、なんだっけ。
副部長的な。
副部長的なね。もう結構なんか素敵なんですけれども。
うんうん。
やっぱり魅力的には風味だよね。はい。少なくとも
それは、
うん。三星と姫ではない。
あれ？三星は同じくですけども、はい、姫ちゃん相当可愛いですよ。
ですけど、個人的には風民派で。
風民派か。ツンツンした小清水亜美に弱いんですか？
いや、そうですね。でも今回出てきた、最新版に出てきた、大海あゆみさん。沢城みゆきさんがやってる。
はいはいはい。
あれもいいね。
ああ、ふんわりした感じの。
いや、沢城さんの声に最近弱いなって思い出した。
本当ですか？
やばいなって思いながら。
やばい
な。今期もいっぱい出てますけどね、沢城さんね。
出てますね。
ちょっとやられかけてますね、沢城さんの声
に
ね。
本当に。
はい。
そうなんだ。
たまらんですね。
ほほほ。なるほどね。
はい。まあ、そんなのはどうでもいいんですけれども。
はいはい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、B さん、ありがとうございます。テレビ愛知では絶望先生と化け物語に挟まれた講談社タイムなので癒し効果抜群です。高校の天文部だし原作付きということもあって、アポロ宇宙飛行士の足跡を撮影したことや、オリオン座のベテルギウスがもう消滅してるかもといった最新の時事ネタは織り込まれませんが、逆に陳腐化しなくていいのかもしれません。
なるほど。
もう
これ絶望先生と化け物語の間って、これはまたすごい、
すごいですね。
並んでんだ、化け物語と絶望先生で同じ日に。
シャフトシャフト。
こら、重いな。
よし、よし。
もう、これこそ本当に清涼剤ですよね。
そうですね。
空のまにまには。
化け物語と絶望先生の。
だってほらもうガーッと見とかなきゃダメじゃん、どっちも。なんていうの、他のよそ見ができないタイプのアニメだよね。
そうですね、一瞬でパッと画面とか切り替わったりしますしね。
そうなんだよ、それがね、うん、きついんだよね結構ね、エネルギーいるっていうのかな、見るのに。
そうですよ ね、 ね、もうちょっと油断すると面白いネタを見逃してしまう的なね。
そうそうそう、あれ録画して止めながら見るしかないみたいな、うん、そんな感じ。一時停止ボタンをね常に押しながらみたいな、ね、
なぜ止めたしみたいな。
あ、まあそんなのもあるとは思いますけれども、はい、
はい、ありがとうございました。続きまして、波のまにまにさん。お、自分も高校の時は地学部でよく星を見てました。専門的な知識は皆無でしたが、なんだかこの天文部の雰囲気が懐かしく毎週癒されてます。琴塚会長や先々週から登場した大見さんなど、個人的にツボを押されまくりな声優配置にさらに癒されてます。大見さん役が沢城みゆきさんだけに、彼女の登場がこれだけなのは残念です。アニメ放送中には決着つかないだろうと思われる作ちゃん争奪戦ですが、琴塚さんの凛々しく出れる姿を見たいので、負けを承知で彼女に一票を投じておきます。なお監督の高松真嗣さんはガンダム X や勇者ロボシリーズの監督をされた人、本作でも手堅い手腕の持ち主でありながら、スタッフロールに星座を入れるなどの遊び心もあるようで、何にせよこれからもじっくり癒されそうで楽しみな作品です。追記、私の家内は同じ地学部の同期ですが、あんなドラマはありません。
いやいやいや、おめでたい話ですね。
いやーすごい、え
あるんだね。
つまりあの学生時代の恋愛と
高校のまま結婚、恋愛のまま結婚してる。いや
高校時代に憧れた、うん。
まあ、天狗さんも憧れてたんですね、そういうのにね。
憧れたけども高校時代はもう終わっちゃいましたしね。
あ、もうとっくに終わってますよね。
終わっちゃったし、もうそんな期待もしてませんけどね。はい、
わかんないよ、これは高校時代の、あのね、お友達と偶然東京で出会ってみたいな。
クラスメイトの名前すら覚えてないんですけども。
向こうは覚えててもね、自分は全然覚えてないみたいなね。
久しぶりっつって。
誰だいつ。あるのかね、こんなの、本当に。
いや、ない。
あ、ない。
ない。
あの天文ネットワークとかあるのかな。
あ、その天文ネットワークのようなものはあるかもしれないんですけれども、これ知り合いから聞いた話なんですけども、はい、あのね、女の子があんなにキュンキュンしてキラキラして、
はい、
きらめき、
ええ、きらめいてます
ね。というものは、
はい、
ないと。
はい。
きらめきじゃなくて、なんだろう、すごく嫌なドロドロした感じってその人は言ってました。
今回の江戸川くんがやられてたような感じかな。
あ、そういう感じ。
目標センターに入れてリリース。
そうそうそうそうそう。
あんな感じかしら。
そういう感じってその人が言ってましたけれども、まあそれはその人が見たのだけで、実際にはね、こんなきらめきがある
の。いや、私が聞いた別の話でも、すごいこう、はい、なんか、もっとバダ臭いような話を聞いたんですけど。
やっぱり、あ、泥臭いというか、
はい。
なんというか、地味な
クラブだよね。もともとなんかやっぱりどうしても夜の部になるのでやりにくいらしいね。
う
ん、
あ、そのそうですよね、
夜に男女がっていうのが、まあどう誰が責任取るんだっていうか、まあ部長とかなんとか、まあ顧問の先生とかいろんな問題になるんだろうと思うので、まあ今回の、天文ネットワークの話でもちょろっと出てましたけど、要は男女が絡んで夜に下手したら朝方まで一緒に過ごすっていうことが、まあね、今の時代から考えればみんなやってんだろうみたいなところがあったりとかするのかもしれないけど、でもそういう、要は責任を誰が取るのかっていう問題になってしまうので、その辺の大変さっていうのがあるのかもしれないですよね。
そうか、そうですよね。
はい、まあなのでなかなか実際のサークル活動っていうの、クラブ活動になると難しいのかもしれないですね。だから本当に男しかいないとかあるんじゃないの。男だけなら問題ないみたいなね。女の子は別でみたいなね。
うーん、
はい、なるほどね。これ勇者ロボの人なの、すごいね、全然知らなかった。
え、じゃあエクスカイザーとか
なのかな、
の人、
ガンダム X の人みたいですよ。
いやー、どうしよう、ときめくかも。
まあ、ちょっとネタ的にそういうところから持ってきてるのかな、はい、ギャグネタとかはね、もしかしたらね。
ああ、なるほどね。
ありがとうございました。
あ、ちなみにクムさん、何ですか、はい、星座。
私、お牛座です。
おお、 大牛座ですか。
何かあるんですか。
私サソリ座の女です。
天子さんがサソリ座って言われても全然怖くないところがいい、ね、
なんでなんでなんで、はい、いや相当神秘的ですよ。
あ、わかりました。まあ神秘的ですよね。、はい、謎ですもんね、プライベートがね。
そ
う、私ももう付き合い3年以上になりますけど全くわかりませんからね。
そう、秘密です。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。続きまして、西軍さん、ありがとうございます。空のマニマニですが、個人的にはすげえ爽やかな原始圏というイメージで毎週楽しみに見てます。細かく作り込まれた部活ものって感じでしょうか。アフタヌーンつながりですし。それにしてもサクちゃんかっこいいですよね。高校生であれほどだと末が恐ろしい。あと番組の提供の時の字幕スーパーが面白くてつい注目してしまいます。
はい、ありがとうございます。なんか字幕スーパーいろいろ入ってますよね、毎回ね。
確かに
小ネタが入ってるような感じがありますね。はい、サクちゃんかっこいいかな。まあ、
かっこいいと思いますけど。
自然体モテモテ系ですよね。どう考えてもね。
うん。
どうすんだろうね。どれか選ばなきゃいけなくなった時、サクちゃんはどうすんだろうね。そこで本当の男のかっこよさが出るんじゃないの。
あー、そうか。
みんなから告白されて、どれを選ぶんだろうね。
できればみーちゃんは選ばないでほしいな。
みーちゃん、姫、ふーみんと、三人から告白されて。
副部長的な彼女で、
私の中ではぜひフーミンを。
フーミンか。
ほら、姫はどうせまだいっぱい恋できるよ。
え、フーミンはもう終わりだからってことですか。いやいや、フーミンは後がないって言いたいんですか。
姫はほら、あのね、多分惚れやすいと思うので。
お、でもオノディに絡まれてた時しっかりしてたじゃないですか。
いや、だからこそ意外とあそこから始まるのかもよ。オノディと、
オノディと、
オノディと、
オノディとなら仕方がない。
どうでしょう、オノディとなら仕方ないでしょ
う。
あんだけ嫌ってるからこそこの後オノディとの間に恋が始まるかもしれないじゃない。まあ、原作読んでないんで分かんないんですけどね、全然ね。もしかしたらもうもっとなんかいろいろあってるのかもしれないなとも言えないですけど。まあドラアニメ見た感じだとオノディ美味しい役でした。でもな、出ないのかな。じゃあもうね、天文ネットワークの人ぜひ出てほしいよね。ネタ
出てほしいですよね。あれだけ豪華な声優陣だったのに。
うん、でも3年卒業しちゃったらまた来年、どうも原作ではもう新2年になると新人が入ってきてっていうことがあるみたいなんで、部長がいなくなっちゃったらもう逆にね、絡むネタがなくなるのかなと。
お
ー、だってその大見さんも高校3年生だったので、
うんうん、
翌年になるともう卒業しちゃってるじゃないですか。
そうですね、もういないですね、うん、
ってなると、え、もう最後なの本当に。もったいね、美味しいキャラだったのにな。
残念ですけども、
はい、
沢城さんは
終わりかよ。仕方ない、仕方ないからカナンでも見とくか。
カナン、あの GA にも出てますから。
いろんなとこに出てますね。今期めちゃくちゃ出てますよね。はい、すファントムにも出てますね。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして迷える羊さん、ありがとうございます。他の方のコメントにもあるようにモテモテのサク君ですが。彼をめぐる少女たちの甘酸っぱくも青臭い青春劇がこのアニメの面白いところですね。とにもかくにもマイペースで策を巻き込んで暴走する三星。そんな二人の様子にやきもきしながらも策へのアタックを続ける姫。そして毅然とした態度を取りつつも策へのほのかな好意を見せる琴塚会長。この三人には毎回にんまりほんわかさせられます。他にもギャグメーカーの江戸川の弾けぶりや、さよ先生のしとやかな優しさも良い味を出してますよね。大見部長の思わせぶりな素振りにはまたもや策がモテなのかと思いましたが、最後のロマ部長との思い出話のシーンで大見の本当の思いが分かった時にはそっちかとツッコミを入れたくなりました。他にも高見女子の星座萌えな二人組とか、前原さんのもちもちぶりとか、楽しいキャラクターが一気に増えましたね。なんだかこれからますます見どころ満載って感じですよ。
はい。いやね、ほんとね、今回一気にキャラクター増えてね、
うん、
特にやっぱりこの星座あの、ネットワーク関係の人たちは美味しかったね。
美味しかったですね。
あの、ほら、
いっぱい出てきましたけどね。
ね、文芸部の人たちとかほら出てきてたけど、今一キャラが立ってなかったじゃない。
うんうん、うん。
でも今回のあの、他校の連中のキャラ立ちはすごかったね。
すごかったですね。あれがリアルな天文部の姿。
じゃないでしょ。
え、違うの？じゃあ私誤解しちゃったかしら。
あんなイケメンが揃って、可愛い子とか面白い子とか揃ってたら、ほら、みんな入りますよ。
あ、そうか。
俺だって戻って入りたい。
ないない。
ないない。もちもち子面白かったですね。キャラがね。
うん、可愛かった。
はい。名前聞いてもわかんないかもしれませんけど、最初から出てきた子ですよね。すごいちょっと、ほにゃーってした感じの。
そうそうそう。見星にいろいろと教えてあげてた。
先輩面できたみたいなこと喜んでた子ですね。
うん、うん、
はい。なんか美味しいキャラクターばっかりですよ。もったいないな
ぁ、うん。確かに。
ニキみたいなぁ。
オノディ出て。
オノディ、オノディ、
オノ
ディ。まあいいですよ、オノディはね。オノディ、あんな変態キャラできるの、オノディぐらいですからね。
本当ですよ、変態といえば。
オノディという。
そう。これすごい褒め言葉ですよね。
オノディのファンに怒られそうだけどね。
本当、私めっちゃ好きなのに。はい。ごめんなさい。
まあでもあのキャラクターを本人もあんな風にやれるんだからね。やっぱさすがオノディって感じですよね。
本当ですよね。本当幅が広い。芸の幅が広い。
あれ広いのか同じパターンじゃん。まあいいや。はい、次お願いします。
はい、ありがとうございました。続きまして、ルーマーマールさん。ありがとうございます。空のマニマニですが、今までにない感じがとても好意をそそられます。作は丸眼鏡で読書好きなのにモテキャラというのが王道にのっとってなくっていいですね。目立たず、舐められずのポジションを保とうとするところは、リアルな学生の思考が表現されていて、共感できるところがあり、学生時代を思い出します。プラネタリウムの場面や夏合宿の場面では、登場人物が星座や星の見つけ方を説明してくれて、実際に星を探してみたくなりました。
はい。この辺がね、なんか面白いとこだよね、やっぱりね。ちゃんと星座の、こう、なんていうの、お話、宇宙のお話みたいなのがさ、毎回毎回差し込まれてんじゃん。ちゃんとストーリーに混ざって。
あ、うんう
ん、なんかエンディングのおまけコーナーとかじゃないじゃない。
はい、はい。
で、あれがこう見てるとね、興味をそそって、るんじゃないのっていう、
うん、
いいですよね。
そういうところのうまさ。私ギリシャ神話とかすごい詳しいですよ。
お、どうしたんですか。マニマニしてたんですか。
本当に小さい時に、私の中での最高傑作、もう読んでた本の中でマックス面白いのはギリシャ神話で。
あ、そうですか。
はい、本当に。
まあそんなところでね、勉強にもなるアニメなんじゃないでしょうか。
はい、すごくいいと思います。
はい、
ありがとうございました。続きまして、シェリッチさん、ありがとうございます。私がこの作品で注目している点は、ミホスとサクの二人の今後についてです。この二人のじれったい感じが本当にたまりません。原作も一気読みしてしまうほどにハマっています。しかし、姫ちゃんも本当にいい子なので応援したくなってしまうくらい、ミホスとサク以外にも素敵なキャラたちがたくさんいます。もちろん、二人のじれったい関係だけではなく、天体観測をメインにしたお話ですから、星空の描写も綺麗ですし、星空の知識がたくさん散りばめられています。全12話ということなので、どうやって最終回まで話を持っていくのか楽しみにしています。私の中で今季一番のアニメです。
おぉ。大プッシュ。
おぉ。
いや、ね、多分ね、みんななんかで見てないと思うんだよね。そんなに興味をそそられないみたいなさ。見始めたら結構面白いと思うよ。うん、っていうか、今見とかないと夏が終わっていくからね。もう終わっちゃったけど。
そうですね。
うん、今見といた方がいいかな、みたいな。でも、ね、星が綺麗に見えるのは秋から冬ですよね。冬の方はよく綺麗に見えたりするので。
空気が綺麗に
澄んでいくからね。
そう
です
ね。
はい。
そうそう。
まあそういう意味じゃ今からでも合うのかな。
うん、
ですね。ぜひ見ろ。
見ろ。
はい。
命令系。
ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ひらめさん。何も考えずに、ゆったりと見られる今期には珍しい作品です。今夜も寝かせないぞには参りましたが。
本当に寝かせないだけだからね。
裏がない、本当に。
本当に寝かせないだけだから。
三星を演じる伊藤かなえさんは、主役級キャラを演じるのは3作品目であるようなので、今後の活躍にも期待です。
はい、
もう守護キャラ、大正野球娘。
守護キャラでは、アムちゃんでしょう。これもずっとやってますよね。
うん、
またなんか次のシリーズが始まるのかな、よくわかんないけど。まだ
守護キャラの。
うん、みたいですね。大正野球娘では、小梅ちゃんっていうね、なんか、チャキチャキした女の子やってますけども、うん、急に主役級だよね。うん、
すごい、
うん、まあでもなんとなく似てる。アムちゃんの方がよちょっと大人っぽいかもしれない、ね、実際の年齢設定はともかくとして、
うんうん、
今回のね、三星のキャラクターは結構子供っぽい感じじゃない。
子供です ね、だからイラッとくるぐらい子供ですね
、まあ、女性的意見だよねそれはね。
はい、そうです、
うん、最初見てた時はまあ多少そんなもんもあるかなと思ってましたけど、もう今は全然気にならないですね。まあそういう意味じゃほら三星はああだけど他のキャラクターがしっかりと抑えてるっていう感じはあるかなっていう気がするね。
ああなるほどね、うん、どうしても私姫ちゃんが好きなので、
あなるほど、ね、
姫ちゃんより、
ね、
見ちゃうと
それから見るとうぜーって思うよね。確かに
思います思います。
あなるほどね。まあ、私的にはね、こう、風味を見てるので。
はい、まあ。なるほどね。
え、それこそ姫もうぜえなんですが。
ああ、そうか。
はい。まあ、そんなところで、ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。続きまして、マルアットミクシーの住人さん、ありがとうございます。見て思うことは、学校生活が理想郷として描かれているので、いい年をしたおじさんたちは、もう一度学生服が着たいと思ってしまうんじゃないでしょうか。シナリオが大八木くん視点で過去形で語られているので、お話自体が夢の中の出来事のように見えてしまいます。よくできたおっさんホイホイだと感じました。フーミンの行動パターンを見ていると、究極超人 R のサイヨンジ・マリーを思い出しました。原作者、大昔読んでいたと思います。まんまそっくりですよ。今、R をリメイクするなら、サイヨンジ・マリーは小清水亜美さんしか考えられません。誰か物好きなプロデューサーさん作ってくれないかなと思ってしまいました。今回感想を書くために第4話を繰り返し見ましたが、絵コンテがテレコムの富澤信夫さんが担当なんです。大八木くんが部室から見上げた青空や部員全員で見上げた星空がカリオストロ広告とつながっているような錯覚を覚えました。まさにおっさんホイホイの面目躍如ですね。
おー、さすが丸さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。さすが
歩くうんちくおっさんですからね。
友達ですか、
いやいや、友達じゃありませんよ。リスナーさんじゃないですか。
もうなんか友達感覚
なもう友達感覚なんですけどね、私ね。もう、な困った時には丸へ聞けみたいな、そんな感覚で。
なるほど。
すごいですよね。私、R 見てないんであれなんですけどもね。そうなんですか。そんなキャラなんですね。日本ね、テレコムといえばあれですよ、カリオストロの城の作った会社ですからね、
うん、
ってことなんでしょ結局。
そう、もう私テレコムって言ったから電話会社のことかと思ってたよ
まあそのつながりってことなんでしょうね。まだまだ現役で活躍してる人たちいっぱいいますよね、アニメ業界はね。
そうですね、
はい、ありがとう。
若者が作ってほしい、はい、
もう一回お願いします。若者がから、
若者が富澤さんに続いていいアニメを作ってくれるといいですよね。
そうです ね、ということで、もうあと残り少ないですけどもね、どういう感じでとりあえず一部を終わらせるのかをまあ楽しみに、はい、で次ね、2期があるのをちょっと期待しながら、見ていきたいと思います。
はい、
空のまにまにでした。
でした。
カズの特撮列伝。はい、そんなわけで見事なまでのみかんエンドです。本当にありがとうございました。お久しぶりです。サマーウォーズだのゼガペインだのを言ってるうちに9月になってしまいました。世間様では新しい仮面ライダーダブルが始まっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。カズです。ってことで今回は毎年恒例夏の特撮劇場版祭りです。戦隊サイドはいつも通りな内容だったんで割愛します。一つ述べておくなら、何でもかんでも恐竜とかにモチーフにしてダシャいいってもんじゃないってとこでしょうか。まあイエローのコトハが可愛かったのでもういいです。で、肝心のディケイドの方なんですけれども、前回の列伝で面白かったですよとは言いましたが、ご覧になった方はなかなか厳しい印象だったんではないでしょうか。確かにここ数年なかったレベルの劇場版らしいお祭りとして見るならば良かったと思いますが、シナリオをなぞらえてみるとご覧のありさま状態で、脚本の米村さん何やってんのって感じでした。とりあえず前半でのライダー同士のサバイバルバトルですが、今稼働中のカードゲームガンバライドを意識してのことなんでしょうけど、ガチンコで戦うライダーは見てて正直辛かったです。本編最後に集合するシーンで死んだはずではとか言ってたので、マジで殺し合いだったんですよね。 本来なら悪と戦うライダーが味方同士で殴り合って優劣をつけようとするのはちょっとなんか複雑な気分でした。それでもクーガのロッドフォーム対 X ライダーとかアマゾン対ディケイド版響きとかある種のドリームマッチ的な部分は昭和対平成の同種対決として興味はありましたけどね。中盤では主人公角谷司の妹が出てきたり大ショッカーが登場だったり実は司が大ショッカーの大首領だったりととんでも展開になるわけですが、まあテレビの兜編で司が妹の存在をほのめかしてたり大ショッカーもテレビの方でアポロガイストが出てきたりしてたので良いと思いますが、司イコール敵のその大ショッカーの大首領っていう設定はちょっと待ち上がれよっていう感じではありましたね。確かに肩書きのインパクトは絶大なんですけど、その分簡単にこう味方に戻ってきちゃった時のそのライダーたちの受け入れ具合が、っていうくらい微妙な感じで、ガクトももうちょっとなんか言うことないのっていう風には思いました。そうそう、ガクトのあのライダーマンの変身前は誰だったっていうぐらい、こうライダーマンのイメージからかけ離れてましたよね。ただ、腕のアタッチメントとか、こうわけわからないくらいはかっこよかったですし、あのデザインでのそのライダーマンをこうリファインして単体作品として作ってほしいなとか思いますよね。さて、大ショッカーといえば戦闘員の皆さんと幹部の面々なんですが、死神博士の石橋蓮司と地獄大使の大杉蓮が、非常に良い味を出してくれてました。見た目のインパクトで言えばもっとこうセンセーショナルなデザインの幹部とか過去の作品にいましたけれども、この二人の幹部はやっぱりその名前が強いですよね。死神博士なんてあの個人の俳優天本秀夫のこう代名詞にもなっているような役なので、ここで出して大丈夫なのかと不安になったりもしましたが、逆に考えれば今のこう小さいあのライダーファンの子供がこの作品で知った死神博士をたどって、こう天本秀夫版死神博士を知ってもらえることがあるんだったら、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思いました。まあ天本秀夫はスルメと酒持ってこうイカでビールなんていうギャグは言わないんじゃないかなと思うんですけどね。ああ、それと、死神博士と地獄大使も、こう、テレビ版のアポロガイスとか、あと、十面鬼と同じように、こう、現代風にアレンジしてもらえたらよかったなぁと、個人的には思いましたね。キングダークはあんなかっこよくなったんですし、あとそうだ、戦闘員の皆さんが人間ロケットになって、こう、街を破壊するシーンでちょっと笑ってしまったんですが、あの後にテレビ版のその、アマゾン編で小さい子供が戦闘員目指してるところとか、こう見てちょっと何度も言えない気持ちになったりしましたね。あれ見るとちょっと笑っちゃいけないような気が しちゃうんですけど、どうなんでしょう。後半の見せ場はやっぱりライダー揃っての登場シーンと戦闘シーンなんですが、あの横一列に並んだ昭和平成ライダーたちの絵のこうすげえことすげえこと、あの CM でもおなじみのシーンだったんですけれども、やっぱりスクリーンで見ると迫力が違いましたね。ただあそこにこうクーガがいなかったのが残念でならないです。話の展開上まあしょうがないとは思うんですけれども、ちょっともったいないなとは思いましたね。そのクーガなんですが、ディケイド版オリジナルとしてライジングアルティメットフォームの活躍場面がこう新ライダーのダブルに完全に持ってかれてましたよね。せっかくこう超絶的なパワーアップをしてたのに、こうロクスこう動いてないとか、こうなんて言うんでしょうね、ユースケが不憫でならないです。そういえばダブルはあのディケイド以上に通りすがり感を出してましたね。最後は26人ライダーキックとディケイド自身のファイナルフォームライドでジャンボライダーキックエンドっていう感じなんですが、まあ劇場版ならではの終わらせ方ってことでこんな感じで良かったんじゃないでしょうか。あと最後に、この劇場版ディケイドの総合的な感想なんですけども、正直本当そこそこっていう評価になりますね。あの司が大首領になった背景とか、ライダーの世界が崩壊してしまう理由だとか、説明が不足している部分が多すぎなんですよね。視聴者側が知りたいって思う箇所について言及していなかったりとか、種明かしをしているシーンが少なくて、最終的にで どうすんのみたいな言葉しか残らないのが残念でした。さて、いろいろと物議を醸し出して終了してしまったディケイドなんですが、まさかの続きは劇場版っていうことで、びっくりするぐらいのこの丸投げっぷりが何とも言えません。まあまさにこうどうしてこうなった的な感じですよね。次回はその終わったようで終わっていないディケイドの後半からテレビの最終話についてまで語ろうと思います。そうそう、ずっとディケイドの話ばっかりしてましたので、次の回から、また他の特撮作品を取り上げていこうかと思います。悲しいファットマンさんが掲示板に書いてくれてましたが、真剣者の方も取り上げないとですよね。 仮面ライダーダブルはまだ、まあ、しばらく様子見ってことで。それではまた次回、カズの特撮列伝でした。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこはに、
はい、ということで特撮列伝の後はふつおたのコーナーです。はい、
はい、
今週先週か、そこはに2週にわたりですね、ゼーガペイン特集だったんですよ。2週じゃない、
大盛り上がりだったと。
2日にわたりですね。
2日、
はい、日月とやってました。
うわお、
もう
頑張りましたね。
頑張りましたね。もうね、なんか燃え尽きた感もあったんですよ、私。
真っ白になっちゃいましたか。
真っ白になりましたね。次の日もうなんていうの、こう俺何してんのかなみたいな、もう何もやる気が起きないようなそのぐらいに抜けた感があったんですけど、下脱したぐらいの感じ。
下脱した。あー、素晴らしい。も
うそのまま終わりそうな感じがあったんですが、まあね、
やっぱそれぐらいの、
はい、
情熱を燃やして大成功だったと。
まあもう結構なんか良かったんじゃないの。
良
かったっていうこともたくさん言ってもらいましたので、まあね、本当も、あの、税が興味がない人たちには大変申し訳ない2回ぐらいだったんでは思う。まあこれから普通に、今週からまた普通に行ってますんで、まあ、いつものようによろしくお願いしますということで。でも、はい、あの、その税がの特集の時にいただいた、女性の方からね、いただいたコメントがあったので、
はい、
まあ、そのコメント、もう一回また別の、同じ、その内容についてもう一回もらいましたので、はい、お読みいたします。
税が大好きさん、ありがとうございます。読んでもらって、足りない言葉のまま送信してしまって反省です。前の今日はないって言いましたが、その意味は全部を背負いすぎているところが、悲劇のヒロインすぎてどうかと思って。背負うのはドラマ CD も聞いてすごくわかるんですが、受け身すぎて思考が止まってる。優しさイコール責任みたいな背負い方なのが嫌なんです。そこで止まっている前バージョン今日より、良子を見つけて、見つけた。と披露しながらもささやく静野がすごく綺麗に見えるんです。受け止めて受け身ではなくて進んでるというか、言葉にしにくいんですが、この気持ち分かってもらえるでしょうか。来年また聞けることを楽しみにしてます。リセット祭りもすごく楽しかったです。またゼーガを大好きな人たちとリセット祭りを楽しみたいです。
はい、ありがとうございます。
何この青春、素晴らしいですね。
まあね、まあ、そんな感じで先週やってましたんでね、もうまさにね、燃えまくってましたね、はい、いろんな意味でね。はい、ブルーレイのね、ランキングも2位で、なかなかね、実際に話は言ったけど、売れないと難しいねっていうところみたいなので、
うん、
今また今度はこう、再放送してほしい運動みたいなのをやってるみたいなんですが、もしよかったらね、協力していただけたらっていうところもあるかもしれません。
はい。
はい、まあなかなかね、売れないとね、何にしてもね、作るわけにはいかないですもんね。基本ほら、すべて事前事業じゃないですからね。お金発生しますからね。
はい。
まあなので、その辺があってこそのお祭りじゃないかと思います。
はい。
はい。あとね、うちの番組結構おっさん聞いてるんですよね。おっさん率異常に高いじゃないですか。
は
あ。っていうのもあるんで、比較的ターゲットをおっさんおっさんっていう、おっさん向けターゲットの作品を取り上げることが多いんですが。
はい。まあ、おっさん向けっていうか自分好き。
あ、そうそうそう。
ですよね、
自分が好きだから、そのおっさん向けに合いそうなものをっていうんで、はい、特に取り上げるので、はい、まあ、今回の空のまにまにも多分ね、若い子から楽しめるとは思うんだけど、でもやっぱりこう、特におっさんホイホイの作品を取り上げることが多分多いと思うので、うちはね。
はい。
だから特にそのターゲットゾーンがおっさんになってるのかもしれないんですけれども、前回もね、そのゼーガの時に、いや、おっさんに絶対ハマるから、みたいなことばっかり言ってたら、
はい、
本放送の時は、ちゃんと中高生から見てくれたとかね、うん、女性の人もいっぱいいたんだよって、っていう風な話もいただいたので、まあそれでちょっと訂正しておこうかなと思いまして。
おー、なるほど。
はい。そうね、だいたいもともとね、ゼーガ自体がなんで6時台のアニメ、新アニメじゃなくて6時台のアニメになったかっていうのは、うん、やっぱり昔の、その、私が昔聞いた話だとね、そのガンダムとかみたいに、ガンダム難しいじゃない。
はい。
俺が見てたのは多分小学生だと思うんだけど、で、理解できてるわけないんだよね。 でも理解できてるわけないんだけれども、その頃見ててやっぱりガンダムが好きになって、中学生ぐらいの時に映画を見に行ってもっとハマりみたいな記憶があるわけじゃない、
うんうん、
その政治的なものとかなんとかそういうものはまともに理解できてなかったにしても、
うんうん、
かといってそのロボットがかっこいいドンパチっていうほどではないじゃんからね、ガンダムっていうのはね、どちらかって言ったらね、はいはい、でもそういうのを見てまた大人になってその作品を見直してっていう、そういう風なのを考えると、やっぱり6時に子供に見せる、子供っていうかな、まあそのね、に見せるアニメっていうのはやっぱり大事なんじゃないのかなと、
はあ、
いうのもあるので、はい、まあ、それで6時だったらしいという話も聞いたような記憶があるんですよね。
はあ、
まあそれで逆に深夜帯のいかにも引っかかりそうな人たちは引っかからなかったのかもしれないんですけどね。
なるほどね。
そこはちょっともったいなかったかなっていう気はしますけどね。ちょうどね、本当にね、今だったらね、BS11 の深夜枠とかでもね、
あ、
いいんですけどね。
うーん、
テレ東のあのね、BS の夜とかでもいいのかなとか思ったりはするんですけど、まさに BS 向きのアニメじゃないかって気はするんですけど、まあ、かといってね、テレビで流すのにだってお金がいるらしいので。
またお金。
全てお金なんですよ、
ね、お金か、
お金ですね。なかなか難しい。
そうですね、
でもまあ来年ぐらいには再放送あってくれて、ちょっと盛り上がりくるといいですね。
まあこうやってね、でもクムさんがずっと長い間ゼーガを押してきて、その頃はすごく小さな運動だったのに、
いや私のせいじゃないですよ、今回いろんな人たちが活動してますから、私はそのね、一、うん、つでしか過ぎないので、うん、はい、
でも
今年はちょっと結構頑張ったかなっていう、う
ん、そう、クムさんの影響力が確実に出てると思いますよ。
いやいやいや、まだまだです、足りないですね、ブルーレイにはならないんで。
何その卑屈、いやらしいわ。
いやいやいや、来年はでもここまでやれないかもしれないですね。
もう燃え尽きちゃったから。
いやいや、まあなんとも言えない。
そうにしたらいいんじゃないですか。
さすがにそれ来年もっとやるよ。はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、トバさん、ありがとうございます。クマさん、テンコさん、お久しぶりです。ネット環境のないところに行くと書いたら、テンコさんに無人島と言われたトバです。おかえりなさい。1ヶ月半ぶりに帰ってまいりました。早速、前回のゼーガペインの回を聞かせていただきました。まさか2部にわたるとも思っていませんでした。さすがゼーガペインですね。自分もクムさんのおすすめで、今年になってゼーガを見て、多くの方の意見と同じように、中盤から後半にかけてハマっていきました。今時にないロボモノアニメですね。かっこ音楽が最高ですね。女性には好き嫌いが分かれるみたいですが、テンコさんは相変わらず見ていないんですか？とにかく、クムさんの熱さが伝わってくる放送でした。改めていい作品を教えていただき、ありがとうございます。あとお願いがあるのですが、この1ヶ月半全くアニメを見ていないので、今からでも見た方がいいアニメを教えていただけると嬉しいです。とりあえず狼と香辛料と化け物語は見ようと思っています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
戻ってこれてよかったね、無事ね、無人島からね。
本当ですね、
無人島かどうか知りませんけど、なんかの研修だったのかな、見事サバイバルを。どんな島だったんでしょうね。あれですか、はい、こう、ベアトリーチェとか出るような島だったんでしょうかね。
どういうところか。
あれ、無人島じゃないしね。
はい。六軒島です、あれ。
六軒島。あれ、でも、あの連中しかいないんだっけ。
まあ、あと、家具。
家具ね、家具ね、家具ね。
家具でまとめた。
家具は人じゃないのかっていう。もう、ねえ、なんか、
もうわけわかんないことになってますけどね、
ロケ島。わかんないよ、全然もう。
本当に。
もういい。俺は結構もうきつくなってきた。
私も相当きついけど悔しいから見ますよ。うん、
でもほら、もうなんか理解しようっていう気がないんだよね。
ああ、確かに。
理解しながら見ようっていうか、とりあえず見てる感じ、うん、
もうそういうもんかって感じで。
うん。だからほら、深く、こう、なんか調べようとか探求しようとかさ、そういう気持ちは起きないよね。
謎解きはしない。
謎解きはしてないな。流してる感じがあるな。
同じくです。
はい。まあ、好きな人たちはちゃんと謎解きしてるんだと思うので、ぜひね、楽しんでいただけたらと思うんですけど。
はい、でも、あれは魔女の魔法です、全部。
そう、魔法を認めてしまえば簡単じゃないか。
そう、そういうことです。
そういうことですね。はい。いやいや、本当は違うんだと思う。 1ヶ月半全くアニメは見てないので、見た方がいいアニメですよ。天子さんのおすすめなんかありますか？
1ヶ月半全く見ていないのか。そうですね、
まあ、今期ですよね、
今期でですか、ね、
今期になるんじゃないですか。
うーん、ちょっと思いつかないな。GA
あ、最近よく聞くんだよね。俺 GA1 回で切ってるからわかんないんだけど。
いや、結構勉強になるんですよね。あ、そうなんだって思う回もあれば、はあ、ちょっとイライラする回もあったり、波はあります。もういいよって思う時もあるけど、本当に面白いなっていうのもあるので、はい。
ね、
でも、まったりゆったりとした気持ちで見られるアニメだと思いますよ。
ほうほうほうほう。
声優さんも豪華。
まあ、ほら、最近のアニメはさ、言ってみたら、要もでさえ豪華なんだからさ。
要もでさえって。
いやいや、要もでさえだよ。本当に。
GA はね、あの、主人公の如月ちゃんを、戸松遥さんが演じていらっしゃるんですが、はいはいはい、どう聞いてもね、野戸真美子さんにしか私聞こえなくて、本当に皆さんも見てない方は一度聞いてみたら思いますよ。びっくりしますよ。
そんな、でもさ、それにしか聞こえないんじゃ、戸松である意味がないんじゃないの？
それ言っちゃおしまいです。
うん、なんか、やっぱり自分のキャラでやってほしいよなっていう気はするんだけど、それだったらもう野戸さんにやってもらった方がいいじゃん。
あ、でね、野戸さんの CM が入るんですよ。CM で野戸さんが入るから、
はい、
あ、そうかそうか、で、またますます野戸さんだと思って思い込んじゃって。
ええ。
はい。
野戸さんは出てないの？
出てないです。
あ、出てないんだ。
はい。
野戸さんもね、いろんなところに出てるからね。
うん、
ほんと、ちょい役から出るからね。びっくりするんだよね。あ、こんなところに出てるみたいなね。
う
ん、
そうそう。
青い花にも今出てるよね、ちょい役でね。
ちょい役でも、なんか、すごいですね。贅沢。
贅沢。はい。じゃあないというか、GA ぐらいだってことですね。
GA、はい。沢城さんも出てますし。
はい。
星水さんも出てますね。
あ、そうなんだ。すごいな。
はい。出てます。
めちゃくちゃ出てんな。
出てますよ。めっちゃ出てます。
はい。まあ、じゃあ、この、狼と化け物語以外でっていうとですね、まあ、この、今日特集した空のマニマニはいいですよね。12話だしね。
そうですね。
ワンクールものということではね。うん、他にあるかな？ワンクールもので今期でこれはっていうと。
ウミネコ？
カナンはまあまあ面白いけど。
はい。
でも。
ウミネコにも小清水さんいますしね。
ああ、ウミネコはいいです。特集したくせにね。
本当に。
ツークールものでもね。これって、ファントム俺結構好きなんだけどね、たまに前から。
ファントム結構長く頑張ってますね。
ファントム、でも特集は多分しないと思うけど、ファントム結構好きなんだけどね。
ほうほう。
あとはないんじゃないかな。
ない。
もう、はい。どうしよう。
まあでもそれだけ見たら十分だとは思いますけども。
そうね。
もう狼と
更新大正野球娘俺結構好きで見てるよ。
あ、本当ですか？
本気者といえば。うん。そのぐらいです。あとはもう惰性で見てる感じなんで。
あ、
もう一個あった。
はい。
青い花は結構好き。
ほうほうほう。
面白いと、面白いっていうか、まあ、これもなんていうの、すごく、なんていうのかな、一応ちょっと多少ゆり系なのかもしれませんけど、まあね、女子校とかだったらあるんじゃないみたいな、そんな感じの青春アニメだよね。
うんうんう
ん、まあ空のマニマニとは全然方向は違いますけど、
うん、
あれはあれでいいんじゃないかと思いますよ。でも1ヶ月半見てない人にどうぞ見てくださいっていうような内容かなっていう気もするんだよね。
いきなりちょっとパンチの効いた、
うん、っていう気もするので、まあ、その、
まあ、でも、化け物語がいけるんだったら大丈夫なんじゃないですかね。
そう、相当これきつい。いや、化け物語を見た後に、こう、癒されてくれって感じがします、
ね。ああ、なるほどね。
曲もね、絵柄も含めてね、うん、声優さんたちの声も含めてね、そんな、きっついのがないから、あのアニメは。
そうですね。
うん、あ、いいかもしれないですよね。
うん、うん。
まあ、あれも12話どうやって収めるのかよくわかんないですけど。
もう収まらない感じですか、今のところ。
どうなんでしょうね。いや、どうするのかよくわかんないですけど。まだ原作続いてるんでしょ、うん、違うのかな。
はい。
はい。まあ、どうなるのかわかりませんが、
うん、
この辺ぐらいですかね。
はい。
はい。見てください、ぜひ。
はい。頑張ってください。
はい。
そしてまた無人島に帰っていくんですかね。
知りません。そんなかわいそうなことを。
強く生きて
はい。ありがとうございました、
は
い。
ありがとうございました。
ツワタのコーナーでした。
でした。
あなたにだけ注いでる眼差し気づいているかな。少しだけ怖いだけど本当の気持ちが知りたい。
それでは恒例のお名前だけのご紹介の方お呼びいたします。マモマモマモンさん、 YHWH さん、タカチュウさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。番組に対する投稿は、
投稿は Google などでひらがなでそこはにと検索をお願いいたします。そのサイトの中にあります投稿専用の BBS いっぱい分かれてますけれども、そこに書き込みをお願いいたします。お待ちしております。
はい、ということで、次回はですね変則的になっております。
うん、
9月の13日の配信になるんですけれども、9月の13日はサマーウォーズです。いよいよ来ましたね。おお、まあなんかすごいね、いつまで経っても満員御礼っていう話ですけれども、
はい、伸びたんですよね確か大人気で
みたいですね。天狗、うん、さんも見に行ってますしね。
はい、
はい、ということで次回
やりたい
やりたいってことなので、サマーウォーズの特集をですね、エヴァは黒の方でやったんで今回は白で、サマーウォーズはやろうかなと思っています、はい。今回ね、もしかしたらカズさんがゲストで出てくるかもしれません。
ほうほう、
あのですね、あの、そうそうそう。変則って言って変則の説明をしてなかった。
あの、本当ですよ。
そうそうそう。来週の13日の配信は、通常だったら黒アニの方なんですが、ファン様がちょっと海外、オフランスの方に行ってるので、
セレブー、
はい、来週は白でやります。はい、なので天子さんと私と、もしかしたら同じくサマーウォーズを見てきたカズさんをゲストに入れて3人珍しい組み合わせですね、3人での、白アニです。翌週20、27は、黒黒でいきたいと思いますので、まあ、
私なんとお福井に帰っておりますので、
ちょうどね重なったんで、まあ、ちょうどいいかなっていう話になりましたので、はい、9月は前半2つが、白、後半2つが黒っていう風な変則でいきます。コメントをちょっと間違わないようにお願いしますね。
はい、お願いします。
はい、ということで来週はサマーウォーズ、てんこさんとカズさんとやります。
はい、
はい、それではまた来週日曜日にお会いいたしましょう。
お会いいたしましょう。
お相手は私グムと
てんこでした。さよなら。
さよなら。
そこアニは空母決戦サイフォンの提供でお送りいたしました。